谷五郎の西播磨暮らし。さあ今日ご紹介しますのはちょっといつもとは毛色が変わりまして、はい、トンネル工事の現場を取材させてもらったんですよ。でこれまあそれ自体が珍しいんですけど、はい、で場所はどこかと言いますとですね、何から言うたら分かりやすいかな、山陽自動車道ありますわね、はいはい、でその山陽自動車道の、タツの越えてタツの西インターのちょっと行ったところに播磨ジャンクションいうのができてまして、はい、でその播磨ジャンクションから山陽自動車道から北にずっと自動車道がまた伸びてるんですけど、はい、それでまあ言うたらその上は中国自動車道が走ってます、はい、で中国自動車道の山崎インターチェンジありますわね、はいはい、まあ、ゴローハウス行く時もそこで降りるわけですが、ね、はい、その播磨ジャンクションと山崎ジャンクション、うん、ここは山崎インターからここもちょっと西の方へ行ったところにできるんですけど、はい、ここをつなぐのが播磨自動車道いう名前なんですけど、これ全線完成までしてないんです、
はいはい、
今はその播磨ジャンクションから山陽自動車道のね、播磨新宮までしか来てないんです。でこの新宮から残りの山崎ジャンクションまでつなぐ 11.4 キロにわたる工事、そこの現場を見せてもらったんです。で、まあ初めいろいろとお話を伺いまして、そのインタビューを聞いてもらいますねけど、その後トンネルの現場へ、行きまして、
実際に、
初めて目の前でトンネルってこないして掘るねんいうのをもう目の前で見せてもらいました。
貴重、
ね、あれはすごい体験でした。ということでまずはですねお話を、伺ったのがこの中国縦断自動車道、まあ、名前は姫路鳥取線奥小屋トンネル工事現場ということになるんですけど、お話を聞かせていただいたのが御用建設株式会社大阪支店の奥小屋トンネル工事事務所工事所長の徳永正夫さんにいろいろとお話を伺いました。徳永さんこんにちは。
どうもこんにちは。
今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします、
今御用建設の、はい、さんのですね奥小屋トンネル工事事務所にお邪魔しております、はい、で徳永さん今担当してはる工事いうのが、播磨新宮から山崎ジャンクション中国自動車道のその間をつなぐ播磨自動車道をこう延伸する工事ということですね。
そういうことですね、
はい、これが全部で 11.4 キロあるんですが、はい、これが完成しますと、山陽自動車道の播磨ジャンクションと中国自動車道の山崎ジャンクションがつながると。
そういうことですね。
ですね、はい、でその中でも今徳永さんが担当されてるのがまたその中の一部分ということですか。
そうですね、一部の2427メーター分ですね、はあ、トンネルが2カ所とそれと、はい、2本ですね、トンネルが2本と明かり工事ということで、このトータルで2427メートルの工事を施工しています。
でそのまあこれ全長で言うたら今やってる工事が、11.4 キロあるんですね、はいはい、そのうちのまあ言うたら今聞いたら2400メーターぐらい、
はいはい、
その他の部分はまたその他の会社が担当されてるんですか。
そうですね、はい、工区分けして、いろいろ他の会社も入ってきて施工を現在しております。
はあ、そういうまあやり方になるんですね、道路作るというのはね。
そうですね、
はい、そしてまあ今回のやっぱ特徴といいましょうか、2つトンネルが中にあるということですけど、トンネルの方が、平地より多いんですね。
そうですね、はい、ここの工事ではそういうふうになってます、
うん、はい、山崎、ね、思想というところですからね、
はい、
でもうほな徳永さんはもうトンネル工事はもう担当が長いんですか。
ああそうですね、今これで6本目ぐらいですかね。
ああそうですか、はい、やっぱトンネルも掘っていくのは大変なんでしょう。
まあいろいろその山ですかね、その地山がいいところと悪いところでは非常にあの違いますので、いいところではあの比較的あのスッとあの掘れていきますけど、山が悪かって水なんかが出たりするといろいろ大変なこともあります
ですね、はい、大変なお仕事ですよね。はい、そして、今工事がずっと進んでいるんですけど、これが完成するとなると、一番まあ特色的なことで言うと南北道がまた増えるいうことですか。
あ、そういうことですね、はい、
今は万端連絡道ありますね、
はいはいはい、はい、
まあ、南北道で思うのはそれということですか。
そうですね、
はい、それにプラス、はい、今回の播磨自動車道が、はい、まだこれで南北が、はい、つながると、
はい、
そうしたらまあまあ皆さん便利になるんでしょうけど、特に言うたら思想と阿古あよい、この辺りが
姫路も含めてですね、
姫路も含めて、はい、もしかしこう便利になると、
はい、
その他こうメリットはどんなことになります。
やはりその地域の医療等がやはり、はい、迅速に対応するための道路として非常に役に立つのではないでしょうかね。
救急車とか、はい、まあ、そういった、
はい、
あ、もういざ言うときもね、はい、それとか、まあ、災害の時なんかも、はい、ね、いろいろ迂回もできるということになるんですね、はいはい、でこれは工事はいつから始まってるんですか。
ですね、もうそろそろ始めて2年ちょっと経ったぐらいになりますね今、
は
あ、はい、
で完成の予定は。
完成の私どもの工事は今の予定でいくともう少し工期が延びて、
はい、
来年の8月の初旬で、はいはい、終わるようになってます。
予定としてはね、はいはい、これまあ皆さんもう楽しみにね待ってある方も多いと思いますけど、はいはい、そしたら徳永さん、こう工事をやる上でやっぱり一番気を使うことってどんなことになるんですか。
やはり一番は安全に工事を進めることですかね、
はい、
それとやはり地元の皆さんのご協力を得て初めて成立するものですから、
はい、
地元の方々にご迷惑かけないように、はあ、やはり工事を進めていくということでしょうかね、
はあ、まあそれはダンプがこう通ったりとか、はい、いうことになりますもんね、はい、そのあたりはもういつも気を使っておられると、
はい、
で今日はですねそのトンネル工事のちょっと現場もこの後、はい、ちょっと見せていただこうということなんですが、はい、やっぱりその現場はまた現場で大変やと思うんですけどね。
まあ、トンネル工事はですね、うん、24時間体制で仕事をしてますので。
そうなんですか、
はい、
休まないですか。
一応交代2交代制で、はあ、昼と夜昼夜施工してます。
はあ、で雨降ったから中止みたいなこともないんですか。
あ、トンネルはないですね。
なしですか、
はいはい、
うわ、この始まったらもうノンストップ。
ノンストップで、まあ、その休みとかではちゃんと取りますけど、
はい、
その辺はやはり昼夜施工しますから、
はあ、はあ、そうですか、
はい、
徳永さんは時々休んではるね。
そうですね。 でも一応これも事務所のすぐ近くに宿舎もあって、はあ、そこで、寝泊まりしてますから、
はあ、
いつでも対応できる
という。わ、そうですか、はい、僕もそのトンネルのそんな現場見たことないんですけど、今日はじゃあこの後ちょっと見せていただいて、はい、そして何より、まあ、これで便利になるというね、はい、皆さん方の期待を背負ってますから、本当にこれからもまた安全第一で、
はい、
頑張っていってくださいね、
はい
はいはい、どうも今日はありがとうございました、
はい、いいえ、どうもありがとうございました。
ということでこの後そのトンネルのまあ言うたら掘ってる、
はい、
最先端、まだ向こうは見えま
見えない
で、でそこに連れて行ってもらったんですけど、特別にねすごかったですわ。なんか2億5000万年から3億年前の地質やで、
スケールが
でなんか断層なってるのも見えるん
ですよ、
でそういうところへ、まあ、最新のその機械でこれでねゼリー状に火薬をゼリー状の火薬をこう詰めて、
はいはい、
これで葉っぱかけてはまたそこへバッと行って、これでまあ機械でこう進んでいく。でこれがね大体1メートルずつぐらいって、そういうことやりながら、で、まあ、インタビューの中に出てってましたけど、まあ、トンネルそういつぐらい完成か、来年の言うてたのは、これ去年インタビューしてるから今年のことです。
あ、なるほど、
はい、今年の。これでそやけど、これ全体が全通予定は3年後ぐらい、
はい、あ、 やっぱりそうなんですね。
はいはい。でまあ言ったらトンネルがこう1箇所だけ事故ってあっちもこっちももうトンネル多い言うてましたから、はい、かなり時間かかるんですが、うん、でそれが全通したら結局姫路から鳥取までがこう繋がること
で、それは便利ですね。
その今回ね、はい、この今徳永さんにも伺いましたけど、中国縦断自動車道姫路鳥取線奥小屋トンネルいうことですから、うん、はい、これはどっからどこまでのことか言ったら、この中国縦断自動車道横断、はい、横断か、はい、自動車道いうのは、それから山陽自動車道の、播磨ジャンクション、はい、そこからずっと今これ全通したら新しく山崎ジャンクションいうのができるでしょ、はい、中国自動車道にね、でそこで中国自動車道乗って、ちょっと西行ったら左陽ジャンクションがあって、はいはい、でその左陽ジャンクションからずっと鳥取までがつながって、でそれで姫路から鳥取とこういうことになるわけですわ。でまあ特に愛用や阿公の方、姫路市の方が、はい、まあ、その鳥取の方とか、中国自動車道山崎の方なんかもものすごい行きやすくなると、うん、で広域医療なんか、 ね
災害医療とおっしゃってましたね。
そうそう、なんかああいう時にはこういうのがこう、うまいこと利用しやすくなると、そういうことでそのトンネル工事がこう進められてたんですけど、まあ普段見たことのないような機械があちこちに置いてありました。
どんな風にねだって掘っていくのか確かに私たち知らないですもんね。
そう、これで例えばまあ言うたらこうショベルみたいなでまあガーッと行ったらあれ上下の動きやろ、
はいはい、
でそれをなんか狭いトンネルでは水平に動く特殊な機械とかね、なんかよう分からん、普通上下にガーッとこうまあ動くものがあるとするやん、
はい、
でそれがちょっとスペースなかったらこれ左右にこう
書き出すような動き
とか、なんかそんなことをそういう、まあ、その現場でしか見られないようなあの車とか作業の車ですわね、とかがいっぱい置いてありましたわ、はあ、で24時間ノンストップで
大変なお仕事、
そりゃ現場の皆さん大変思いますけども ね、はい、中は案外ぬくかったから冬の寒さはねあんまり変がないかもしれんけど逆の夏が大変ちゃうかと思って、そんな貴重な、ね、体験もさせていただいていただきましたが、本当に、事故のないようにね、このままうまいこと、皆さん現場の皆さん頑張っていただきたいと思います、そして早いことね予定通りに完成して便利になるといいなと思いました、はい。